この番組は
5000円
の提供でお送りします。
本当は本当は本当は
なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松武史です。
ジョデンバイオです。
この番組はお互いの気になるところ鬱陶しい部分実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、それらを医学的それらのウイルスを医学的観点から考察し最終的には本物のお医者さんにも研究をしてほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね始まりましたが
久しぶりですね。
久しぶりじゃないですけどね。なんで久しぶりな感じ。
どこ行って
たの？久しぶりじゃないですけどそう言われると久しぶりな気がしますね、
うん、
先週もやりましたよね。
先週やってないよ。
あ、先週やってないでしたっけ、
うん、
ああ、じゃあ本当に久しぶりなんだ、
うん、
ああ、いやいや
先週週もやってないんだ。
やったよ。
やったっけ。
やったと思う。まあ本当に覚えてない。
どう思ってんのポッドキャストのこと。
いやいやいやいやいや、だから本当にどう思ってるかっていうと、
うん、
いや大好きですよそら。
あ、大好きは大好きなのね。
うん、けど、うん、なんかその誤解されるかもしんないけど、
うん、
いい意味で後回しにしてるよね今。
あ、
一番許してくれそうなのがポッドキャストだから。
うんうんうん、身内を泣かせるタイプだな。
いやいやいやいやいやいや、そんなつもりじゃなくて、
うん、
あ、けどそういうことですよね。だから、
うん、結果そうなるよね。
あー、けどなんだろう、そのかまけてはないよ、ね、
空から巨大な隕石が降ってきた時に、
うん、
一番大事じゃない人を助けるタイプだわ。
いやいやいや、ちょちょちょちょちょ、だからなんだろう、どっちを助けようか迷ってどっちも助けれないタイプだから俺、う
ん、あー、二頭を追うタイプなんだね。
そうそうそうそう、けどやっぱりそのそれは一頭に近づくためにやってるし、
うん、
だから、うん、最終的には一頭を追うものになるための二頭を追うものは一頭も得ずになってるから、
うん、
だからそれはなんかこうずるい言い方かもしれんけど今後に期待はしてほしいよねやっぱり。
あ、
そのなんていうのかな、もう二頭追うものは一頭得ずにはなってないから。
本当？
うん、一頭を追う予定ですっていう、二頭を追うものは一頭も得ませんでしたが今後一頭を追う予定ですっていうことわざになってる、ね、そういうことわざを座右の銘に生きてるんで。
あ、
はいはいはい、ちょっとポッドキャストが配信が今後だんだん滞っていくっていうことは避けたいなと思ってますし、
そうだね、
はいはい、ちゃんとやっていきたいなと思ってますので、はい、
知らないうちにね本当になんか好きが変わるよ。
いやいやいや、うん、いやいや、2頭、ね、2頭を追うものをあんま脅さないでください、はい、
うん、好きっていうのは変わるから。
そうそうそうです。もう。
そうそうそうそう。
もう人間病院、ハッシュタグ見たことないですからね、もう最近ね。はい、あの、わわわさんが本当につぶやいてくれるぐらいで。ありがとうございます。
うん。
いや、なんなんだよ。うーんってなんなんだよ。
いやいやいや、なんか。
いやいやいやいや。うん、まあだから、もちろん今もう、ね。人気がなくなってるのは分かってますけど。
うん、
はい。けど、一個いいことを教えてあげますけど、うん、この前人間病院好きなんです、つって、
うん、
ベルギーから来ましたけどね、人が。はい、
ベルギー？
ベルギーから。
はい、本当？
どっから来たんですかって、ベルギーっつってたんで。ありがとうございます。
すごいね。
はいはいはい。
わわわさんと、ベルギーの人同じありがとうございますなんだ。
いやいや、それは同じありがとうございますですね。なんかこうそういう感じがなんか、あ、 聞いてくれてる人いるんだなっていう、なんかそのちょっとちょうどすごいバランスのいい方だったんで、
うん、
最後はあの挨拶一言もなしに知らんうちにいなくなってたんですけどなんで最後にありがとう言わせてくれないのって思いましたけどらしいなって思いましたね、この番組を聞いてる人らしいなと。はい、いやだからまあちょっとね、僕のせいでだんだん縮小してますけど、
全部お前のせいだわ。
なんでだよなんでだよ
明確にしといた方がいいんだって原因って。
いやなんでだ、なんでだよ、だからちげえよ。
でよくわからんうちは不特定、うん、不特定だけど、
うん、
目星つけといた方がいい。
なんなんだ、よくわからんし不特定だけど、とりあえずお前の全部せいだって言われたのは、
間違えてたらごめんねって言えばいいし。
いやいや間違えてるよお前絶対もう、
うん、
なんだよ無実だよ本当。
とりあえずストレス溜めないための方法
いやな、誰かが犠牲になってるよお前本当そういう裁判見たことあるよお前まあまあまあ、
それを笑いで包み込むっていう、ね、
あそうですか。まあまあね、まあだから巻き返していきたいですね、
うん、
はい、巻き返すためにはやっぱ一頭を追っていく人生じゃないと、
あ
やっぱりダメですから。
でも二頭追ってんでしょ
今は。追ってますけど、
うん、
まあ、さっきも言いましたけど、はい、二頭を追うものは一頭も得ずというのは重々承知してますが、今後一頭追う予定なのでよろしくお願いしますっていうちょっと長め、長めの、
ちょっと長いけど、
うん、長いことわざになっちゃってるんで、ちょっとなんかイラ、うん、イラ、みんながイラッとしてると思うんですけど、
でもなんか理解はできる、すごく。
ああ本当ですか、うん、ちゃんとそこも、はい、ちゃんとそれははっきりちゃんと最後まで言っときたいなと思って。
なるほど、
はい、
なるほど。
ちなみに先週もね、病名つけるのを忘れてましたもんね。
そういうとこだよね、やっぱね。
そういうとこで。
まあ僕もだよ、ね、
そうですよね。これまあ依存症でしたけれど。はい、
うんうんうん、
今回もありがたいことに、
うん、
お便りまだ来ております。
ああ、あり
が
た
いですね。が、これが、うん、これが最後のお便りになりますので。はい。
もうストックがないってことね。
ないので、ぜひ、また、皆様、して、四天王の皆様、よろしくお願いします。どこら辺が四天王か分かんない。なんか、五、六人いるけど、あの四天王の人がいるんでね。はい、
そうですね。なんか、俺かって思われてくれたら、すげえありがたいですね。
大体当たってると思うんで、はい。五、六人いる四天王の方々、お待ちしております。ということで、はい。じゃあ お便り紹介したいと思います、
はい。
まあ、ちなみにこの方も四天王の一人ですけれど上田先生、徳松さん、こんにちは。馬年男と申します。いつも診断ありがとうございます。先日公園で息子を遊ばせていたら、ベンチに座っていたサラリーマン風のおじさんが、スマホで電話をしていました。あ、お世話になってます。はいはいと、お仕事の電話のようでした。しかし、僕は見てしまいました。そのおじさんの画面は暗いまま、同じ機種だからわかるのです。おじさんは電話をしているふりなのです。話しぶりでもわかります。なぜ話しぶりでもわかるのか、実は僕もかつてこれをやっていたのです。例えば、映画館に早く着いてしまった時の時間潰し、喫茶店を出るときのきっかけなどでかかってもいない電話に出るふりをしていました。手持ち無沙汰なときに、誰かに必要とされている人間、何か役割を持っている人間を演じていたように思います。今は、なぜか やらなくなりましたが、だからこのおじさんを見てかつての自分を思い出して、ちょっと気恥ずかしく、どこか寂しい目で見てしまいました。こんなことをやっていた僕はやはり病気だったのでしょうか、あるいはもっと深い病原菌が潜んでいたのでしょうか。どうか診断よろしくお願いします。ということでね。
なるほどね。
早くコロナ収まれ、もう本当に。どんどん人間病んでいくぞ、本当。
ああ。
いやいやいやいや。
懐かしい病気ですね。
懐かしいって何なんだ、うん、なんだこのお便り。いやいやいや、寂しすぎるでしょ。
もう PHS 時代によくやってたな。
いやいやいや。いや、ちょっとまず前提として、まあこれ電話をふりしちゃう、電話をしてるふりをしちゃうっていう病気ですけれど、
うん。
ありますか？
ありました。なんだ。
僕なんか先週か先々週もそんな感じになっちゃいましたけれど、
ほうほう。
僕やらないっすね。
うん。
はいはいはいはい。
リア充だもん。
いやー。そんなこともないですけど、うん、まあまあちょっと話していきましょうか。
はいはい。
いやもちろん、うん、あの構造はわかりますよ。
うん。
まあちょっと言い方は良くないですけど。
うん。
はいはい。なるほどね。電話をしてるふりをして、
うん、
まあ誰かに必要とされている人間、何かに役割を持っている人間を演じちゃうと。
うん。
なるほど。うん、まあまあまあ、なんかその電話じゃないけど近い行為はしたことあると思いますけど、
うん、僕も電話はさすがにね。
こんだけわかりやすく、こういう。うん、ああ、そうなんですか、
うん、
ああ、そうですよね、うん。だいぶハイレベルですよね。
そこまでの演技はちょっとなかなかできないな。
だってだいぶ演技しないといけなくなるじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。演技も入るじゃないですか。入る入る。要するに、口だけで、口だけで人間、人から他人から必要とされてるふりしたことはあります。もちろん。何度も。
うん。
口だけでね。
うん。
けどその演技も込めてやるっていうのはやっぱりなかなかのエネルギーですから、
うん、
うーん、やったことないかもしれないですけど、じゃあちょっとまあそこら辺も話していきましょう、
うん、
うーん、まあおじさんはまあもちろんね、
うん、
これって悪いんですかね、そもそも
悪い、うん、いやー、どこまで行っても自分の問題ですからね。
そうですよね。だからまあ、人を傷つけてはないですよね。まあ、その、
そうだね。
切ない思いにはさせちゃってますけど、
うん、
まあ、これはあの、前提として、この、馬田翔斗子さんの考察通りだという前提で話しますけどね。
はいはい。
まあ、本当に電話してるかもしれないですからね、おじさん。
まあ、可能性ですけどね。
いや、なんでね。大体電話してる可能性あるだろ、お前。電話、お前、あの、耳に当てる、出る時点
で、
お前。
でもやっぱり、ね、その、馬年男さんも同じ機種使ってるからね。
ああ、わかるんです。
まあ、わかるんでしょう。わかったんでしょう。
まあ、なんか、コンビニなんかは、多いんですよね。
う
ん、ほう。けど、それは、なんかまた別の要素もあんのかなとか思うんですよ。なんかその店員さんとのコミュニケーションを取りたくないとか。
はいはいはい。うん、あるある。
なんかそういう部分で、ちょっと電話してるふりとかもあるので、
うん、
完全に、今、このおじさんがやってる行為は、
うん、
その場面っていうより、もう社会全体に発信してますからね、もう。
うん、そういうことですね。
公演っていうのはそれぐらいの発信力の、発信源としての影響力がありますから、
うん、
全世界に発信してる感じはありますね、おじさんは。
そうですね。だから、まあ、家庭の話ですけど、
はいはいはい、はい、
この病気というものは、友達が少ない場合に発症しやすいんですね。
まあまあまあまあ、
そうですね。友達が少なければ少ないほど発症しやすいんですね。
まあ確かに、
はい。で、要するにその友達、まあ要するにリア充ですわね。リアルが充実してれば、
はい、はいはいはい。
画面暗いのに、その画面を見るなんて行為はしなくてもいいわけですよ。
まあ、そうでしょうね。はい。
うん。でも、してしまうってことは、まあ、基本的には友達は少ない。
まあ、そういう
要するに、ね、必要とされてないわけですから。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、だから、
うん、
それは、その、
家庭ですよ、家庭。
いや、まあ、知らんおじさんだから、まあ、いいけど、
うん。そう、知らないおじさんの話ですからね、これ。
知らないおじさんの、まあ、この世にいるであろう、名前も顔もわからないおじさんの話してるので、
うん、
まだ心が持ちますけど、
うん、
これが誰か特定の人間になった場合、
うん、
僕のね、
うん、
高校の同級生で僕のサンプラーをハードオフに売り飛ばして逃亡したああいうね、
うん、
嘘をつくやつ、うん、
うんうんうん、
で最終的に1ヶ月間毎晩綾広報の手作り料理食べて、
うん、
1ヶ月世話になりましたっつって最後に綾広報から1万円持って旅立って、その後1回のお礼もないあいつならね、
うんうんうん、
あいつならね、でその時あいつならやりかねんですけれど、
うん、
で最終的に最後の報告が、いや職場もう完全に決まって今工場で働いてんだけど工場で人気者だわっていう電話が最後でしたけど、
なるほど、
なぜそんなやつがそんな状況になったと言えもないとかね、いやだから、それは、非常に切なくもあるけれど、
うん、
やっぱりどんどん自分で自分を追い込んでるという状況にもなってるわけですよ。
そうですね。
だから、悪い、といえば悪い、かもしれない。
うん、悪い、でも決して、
はい。
性格の悪い人がこの病気にかかるわけではないので。
まあ、そうですね。
友達が欲しくても友達ってなかなかね、できるものではないので。
そうなんですよね。だからこれは、うん、友達ってどうやったらできる理論に関しては、
うん、
これ、人間病院で何回も喋ってきてますけれど、
うん、
まあ前提努力だっていう話はしてますけど、
うん、
けど最後は結局、運だと。まあ、運っていう言い方しちゃうとずるいのかな。
ちょっとね、そうですね。漠然とはしますけど。
けど、ちょっと、
うん、
けど、ちょっと今週テーマがテーマだけにね、
うん、
あの、人類の真実に近づきすぎみたいなところあるんで。
でもまあ、そうですね。例えば、その、このおじさんが、
うん、
まあ、友達がいない、っていうのが原因で、
はいはいはい、
真っ暗な画面を見てたとしたら、
いや、なんで、
まあ、ハードラックとダンスっちまってるなって思いますね。
何、何、何、何、何、それ、それなんだっけ、それ。
ぶっ込みのタクですけど。
あ、ぶっ込み。竹丸ですか。
ワニブチです。
ワニブチですか。
うん。
意味が、せ、でも、ぶっ込みのタクもみんな知らないし。
ああ、そっか。
ぶっ込みのタク知ってる僕も、ハードラックに、何でしたっけ、
ハードラックとダンスっちまってる、ね。
ダンスっちまうっていう、文法の意味がわかんないんですけど。
ハードラックは不運ですよ。
あ、不運。
運がない。はいはい、
運がないと、一緒に踊っちゃってると。
そうそうそうそう。
ああ。だからまあ、これは、不運っていう捉え方でいいんですか？
うん、友達ができないっていう運がなさですよね。
ああ。けどそれは、なんかその、友達ができないっていうことは、運が悪いっていう言葉だけで、片付けていいんですか？人間病院的には。まあけど、まあけどね。
そうですね。
そこに心理が
わかりやすく、
はいはい、
一つの例として確実に存在するという意味で、
はいはい。
そうです。
うん、いやけど、確かに僕も何か、その、 一歩踏み込もうとしたんですけれど、
うん、
その一歩ってなんだろうって、結局自分はありがたいことに友達がいるっていう一歩でしかないのかなって思ったんですよね。
うんうんうん、
うん、だから一歩踏み込むなんてないのかなって思ったんですよね、友達ができるできないに。
うん、
ってなるとやっぱりハードラックにダンスっちまってるだけっていう、
うんうんうん、
結論はこれは真理かもしれないですね。
うん、一つの真理だと思います。ああ、揺るがない、ね、
なるほどね、
うん、
確かにちょっと僕はただね、
うん、
まあこう言えることがありがたいですけど、友達がね、
うん、
いるというただそれだけかなって思いましたね。そこになんか理由とかない気はしますね。なんか
もっと正確に言うと、
はいはいはい、
友達が多いね。
ああ、
うん、友達がいるだけではこの病気はなくならないので。
え、友達が、ああいる、あ、多くないとダメなんですか。
多くないとダメ。
へえ、ああ、
なんでかっていうと、一応今友達っていう言葉で、言ってますけど、
はい、
置き換えれば、必要としてくれる人が何人いるかで、なんていうのかな、忙しさって決まりますので。
ああ、
うん。要するに暇になればなるほど、この病気発症しますよね。
ああ、そうですか。
うん。
いやー、だからまあ。
暇な上に。
いや、なんだよ、知らないおじさんに、休息を上げてくれよ。
暇な上に、
うん、
暇だと思われたくないっていう。
いや、だからそうだけど。
友達がいない上に友達がいないと思われたくない。
いや、そうだよ、うん。いや、そんなこと言わなくてもみんなわかってるけど。
残酷回避ですよね。
残酷回避ってなんだよ、お前、それ。
セルフ。
セルフ残酷回避ってなんだよ。
うん。
いや、なんだから、なんでこんなお便り送ってくるんだよ、ほんと。
でも実際、実際あったっていうか、まあ今でもあるでしょうけど、実際リアルにあることですから。
いや、まあまあ、そうですよ、
うん。
この世の中にはね。
うん。
いや、いっぱいあると、いっぱい存在してると思いますよ。
うん。
はい。ね、さっき言った僕の同級生もね、
うん、
工場で人気者って言ってましたけど、はい。多分今、一人っきりだと思いますから、はい。僕は戻ってきてもいいよってちゃんと伝えましたからね。
うんうんうん、
で、違う同級生も、
うん、
許してないけど戻ってきたら受け入れてやろうと僕は思ってると思いますよ。
うんうんうん、
ただ奴は工場で人気者だって嘘をついて逃亡した。この事実だけは揺るがないわけですよ。
うん、そうですね、
責めない、むしろ切ないですけど。
まあね。
いやー、だからね、これはどうしましょうね。まあ、少なくとも、このおじさんは、
うん、
ハードラックにダンスっちまってるだけなんで、
うん、
不運という捉え方で、
うん、
収めときましょう、ここは。要するに、
うん、
ここからの考察は、
うん、
あまりにも、
うん、
なんて言うんでしょうね。こう、雑な診断になっちゃうと思うんです、僕は。
うんうんうん。
うん。すごい、人間病院史上、
うん、
一番曖昧な診断かもしれないですよ。
いや、そんなことはないですよ。
ハードラックにダンスっちまってるっていうのは。
なんか真っ暗な画面を見たことあるっていう経験が僕にもあるので。
いやいやいや。けど、ないっつってませんでした、それは。
電話をしたことがないってことですよ。
ああ、見たことはあるって、
うん、いや、電話はしたことはない。真っ暗な画面を見たことがあるってことです。
ああ、それは僕もあるかもしれないです。
うん。
それはまあ、なんか、そんな軽い気持ちで手を染めただけですけど。
徳丸さんは友達多いですもん。
いやいや、だから、そう、
暗い画面を見なきゃならないっていう状況、なりますから。
いや、だから、うん、だからそれが、
うん、
なんかもっとその、突き詰めていけば、
うん、
こうしたら友達増えるんじゃないかとか、
うん、
そういう話に、
うん、
踏み込めそうな感じあるじゃないですか、ちょっと。
うんうん。
ねえ。
うん。
なんか、こうやったら友達増えると思いますよとか、おじさんに。
ええええ。
なんか、言っちゃいそうな予感がすごいあるじゃないですか。
いや、それはでも、
はい、
結構前にも話しましたじゃんか。はい、友達を作るのは努力だと。
そうそうそうそう。
あとはまあ、運がつきまとうんですけど。
そうなんですね、うん。あとは運なんでね。
努力は前提として絶対に必要なんで。
ああ、そうか、ああ、そうか、そうか。あ、で、その、結果運だから、
うん。
そういう意味で、おじさんはハードラックに、ダンスっちまってるっていう。あ、だからもう、飛ばしたんですね。
うん。
考え方をね。
だ努力してるかどうかはわかんないよ。
このああ、わかんないけれど、まあ、うん、じゃあ、努力してるという、前提で話すと、
うん
まあ、非常に不運だったと。
まあその前提では喋ってないですけど、僕。
だからどっちかって言ったら、その暗い画面を見るぐらいだから、うん、こいつ努力を怠ってんな、みたいな見方してません今。
基本的に僕はそう思ってます。
いや、ですよね、
うん。
基本的に友達少ない人にについては、こいつ努力を怠ってんなって、思ってますよね。
うんうんもうそうです。友達作るのは根性だと思ってんでも。
やっぱ根性が足りねえと。
足りないですね。
うん。やっぱり僕らもね、地元に根性ある友達知ってますからね、やっぱり。
やっぱ気合入ってんなって思いますからね。
地域性もありますけどね、ちょっとね。
そうそうそうそう。
結構ね、名古屋の友達会は気合入ってるやつ多いですからね。
多いね。うん。
はいはい。
うん。
うん。この前、ちょっと嬉しかったですけど、綾子が、こう、死んじゃったことを知ってて、
うん、
悲しかったというか、
うん、
それをなんか伝えに来てくれたんだろうなと思って。
うん。
うん。お店の前、サーフで二人で通り過ぎただけっていう。
お
お何も伝えずに、
うんうん、友達2人が
僕の、はい
うん、
気合の入った友達2人があ
の2人な
あの2人が、うん、何も言わずにハイラックサーフで顔だけ見て帰ってきました泣いてんの
だからあれだよね、そういうのも、うん、
はいはいはい。
やっぱ、
うん、
そう、そういう友達がいるわけじゃん、徳松くんは。
ああ、はいはいはい。
まあ、真っ暗な画面見る必要なんてないよね。
まあ、確かにね。
うん。
いや、ありがたかったですね。なんか、本当に何も言わねえんだって思いましたけど。
そういう情報が入ってきたんでしょ、はい
けど入ってきましたね、あれは。
うん、なんとなく暗い画面じゃなかったわけでしょ。
はい、そうですね、暗い夜でしたけど。
うん、暗い画面で、友達がお前の家の前通ったぞっていうふりをしたわけじゃないでしょ。
そうそうそうそう。本当に。
実際にあったんでしょ。
実際にお店のなんで&カフェの前を通り過ぎて帰りました。うん
はい、それは友達がいるから、ですよ。
うん。
友達がいるから画面、まあまあまあまあ、真っ暗な画面でやる必要はない。
まあ、ちなみにその通り過ぎたらたまたまかもしれないですけれど、はい。
うんうんうん。
まあそこはそうですけど、まあまあ、うん、とにかく、まあ。
友達がいないとたまたまもないからね。
そうですね、
うん。
だからまあそういう意味で、やっぱり名古屋の地元は気合入ってるやつが多いんですよ。
うん。うん、
だから、やっぱりその友達文化が非常に盛んなんですけれど、
うん
まあ、うん、公園のおじさんは、まあ、努力、まあけど、努力を怠ることにもいっぱい理由がありますし、これはね、
うんうんうん、
これは変な話、全部が、なんかその、努力してないやつが悪いみたいな話に、これはなっちゃうと良くないので、
うん。
けど、まあ、気合が入ってないっていう、ことですよね。
あ、悪いよ、だから。
気合が足りない。
なんか画面を見る時点で、どこか自分の、そうですね、この弱さとか、そういう部分を隠してるわけですから。
まあ、認めちゃってる。
その原因を言ってるだけで。
なんで言うんだよ。なんでお前暗い画面のお前電話お前してる人の原因を言うんだよ。
暗い画面を見たい人なんていないですよ、この
。いや、わかってるよ、だから。
うん。なんか見ないためにはどうしたらいいですか、街作ることっていう。まあまあ、うん、すごいシンプルですよね。
そうそう。
けど、まあ、じゃあ頑張れっていう。
まあ、じゃあ頑張れだけど、まあ、それでもやっぱりできないっていう部分においては、うん、まあ、そのハードラックにダンスっちまって、まあ、ともかく不運であると。
うん。
しか言いようがないんですよね。
いや、頑張りが足りんね。
変わってきてるじゃねえか。
絶対できるから。
いや、最初とお前、最初と意見変わってきちゃってるよ。
いや、本当にね、できない人は、
うん、
どこかで、努力を怠ってるんですよ。
ああ、確かに、ね。
楽しようとしてる。
うん。
うん。そんな簡単じゃないよ、友達できるのなんて。
ああ、まあ、まあね、ちょっとそこはね、うん、やっぱり、思いが強いだけにね。
徳松くんもすっげえわかるでしょ。
いやーもう本当に。
うん。
いやー本当に。友達になってよーって言ったことあるもんね、僕はね。はい。
いや本当に。
まあ本当にね。だから、そうですね。だからまあ、これは、非常に深いテーマですけれど、
うん、
まあ、そういう、まあ、単純に友達が、少ないがゆえにそういう状況になってしまったというのが、
うん、
まあ、まあ、一応病気という形になるんですかね。
そうですね、うん。
あ、そうですか。
あとはあれですね、その、まあ、昔に比べてこの病気が少なくなってきたとは思うんですよ。まあそれはやっぱりまあ簡単な話で、コンテンツの充実ですわ
ね。いやなんだよ。とりあえずパズドラやっときゃいいみたいになってるね、なんかね。
うん、暇つぶせることが
ある。まあ確かにね、うん、昔の携帯電話はね、
うん、
通話とメール以外はもうずっと真っ暗な画面でしたからね。
そう、もう、あれです。電話でしたんで、昔は。今スマホって電話じゃないん
で。ああ。
電話機能のある、まあ、そうですね、パソコンですから。
はいはい。うん、なるほど。
だから暗い画面を見る必要がないですよね、もう今は。
けど、やっぱりその人は、単純に、暇であるという演出だけではなく、友達もいるという演出も加えたかったわけですよね。
うん、あ、昔？
いや、昔じゃなくて、このおじさんは、
うん、
やっぱりその、スマホでですから、
うん、
やっぱりその、スマホのアプリが、
あ、おじさんね、うん、
おじさんは、まあ、アプリが充実してるんで、他のことやっとけば、
うん、
何かやってない人は演じれた、何かをやってる人は演じれたわけですから。
うん。
けど、それでも、通話してるふりをしたというのは、
うん。
やはり、そこには、人が存在してて欲しかったってことですね。
まあ、バイオリズムでしょうね。
まあ、
ちょっと、こいつの前では、友達いる風に見せないと、ちょっと精神がちょっと不安定になったんじゃないですか。
まあそうですね。
うん、人によるかもしれないですよ。おじいさん、おばあさんが来ても全然何も、多分スマホなんか出さなかったでしょうし。
ああ、だから、馬の男さんから何かしら、こう、社会の空気が出てたのかもしれないですね。
そうですね。
はいはいはい、はい。
うん、なんかこう、品定めされる、みたいなね。うん。
どこか、
オーラが出てたかもしれないし、
ね。凛とした姿が、
うん。
やっぱり過去回を辿ってもね。
うん。
やっぱりその、そこはかとなく滲み出るジャスティス感がね、やっぱりその、窓小男さんから出るジャスティス感が、ちょっとその、暗い画面の電話に、耳につけさせたみたいな。なるほど。そういうところもあったかもしれないですね。
やっぱ誰にでもあると思うんですけど、はいはい、あ、こいつ、 ちょっと俺を寝踏みするかもしれないなっていうやつに対しては、まあそういう体がやっぱり反射して動いちゃいますね。
やっぱり防衛本能ですね。
そうそうそう。
だからそう考えてくると、やっぱり僕は、この公園のおじさんに、やっぱり病名を、だんだんつけたくなくなってくるんですよね、心情的に。防衛本能が働いただけという、
だからそういう意味ではまあまだちょっと微妙ですけど、馬年男さんが病気な可能性はありますね。
やっぱりそうですね。これはちょっとなんかそれこそね、そのおじさんをこれ以上傷つけないために、馬年男さんにちょっと背負ってもらうみたいな図式にはなっちゃいますけど、まあ、どうしよう、とこさんが病気の可能性も出てきましたね、ここでぐっと。
そうですね。
その相手に
寝踏みしてしまうオーラが、自然に、はい、もう無意識に出てたかもしれないですね。
寝踏みしてしまうオーラが無意識に出ちゃってる病ってことですね。
そうですね。
赤
ペン先生みたいなね。
赤ペン先生病。
かな。
なるほどね。いや、
無意識ですよ。
無意識にね。
でもやっぱりすごいスタイリッシュなファッションしてる人が通ってきたら、まあやっぱ警戒しますしね。
まあそうですね。
うん。
赤いペンでシュッてやられるんじゃないかなみたいなね。なんか、
そう。それは誰にでもあるんじゃないかな。
それは感覚としてすごい分かってきましたね。
単純に同年代が来たらね。
そうですね。
やっぱちょっとこう意識はしますし。異性が来たら意識しますし。
ですよね。
それしちゃいますけど、
まあ。僕もやっぱりコンビニでね、バイトしてる、夜勤でね。コンビニでバイトしてるときはやっぱり同級生がたまたま入ってきちゃうとあんまり接点がないね。無意識にめちゃくちゃ言い訳を喋り出しますから、
ね。あ、そうなんだ。
やっぱりしますよ。いや、だんだんもうあれですよ、もうないですけど、やっぱりありましたよ、やっぱり。
あ、そうか、
なんかストーリーを分かってほしいみたいなのがあったんですけど、けどやっぱりよくよくストーリーってなんだって、別に僕は今ここにいることが、特に今なんか、すごいコンビニにいる自分は誇らしいですからね。やっぱり誇らしいというか、なんか、やっぱりそこがなんか自分の、軸みたいなところもあるんで。けどやっぱりこれはわかりますよ。本当に。怖いですよ。赤ペン先生が通ったらね。
そうだね。なんか誰にでも赤ペン先生の素養があるので。
ある。いますね。
だからちょっとまあ、できれば、まあテクニックで何とでもなるので、そこは。なんか赤ペン先生っぽく。自分をね、赤ペン先生っぽく振る舞わせないテクニックっていろいろあるので。
いやー、ありますよね。
僕だから。それはやっていただきたいですね。そうしないと、こういう、こう、サラリーマンのおじさんみたいなね。電話しなきゃいけないとかね。そういうふうな症状になってしまうので。
いやー、なんか急に、最後なんか身に染みましたね。やっぱり僕もやっぱり、まあ、自分で生み出してるっていう部分はもちろん強いですけど、やっぱりもういろんな赤ペン先生に囲まれて生きてるんで、やっぱりそこで構えちゃう自分っていうのがね。
すごいやっぱ気遣い、重要ですよね。
そうですね。
だからもうこの話になってくるともうちょっと永遠に喋れちゃうみたいなのがあるので。
永遠に喋りたくないけど永遠に喋れちゃうんでね、これ。
それこそコンビニで、車でね、コンビニ車止めようとしたときに、も
う
根本的にその車も、じゃあ、軽にしとけとかね。 計選んで買っとけみたいな。
そうですよね、
うん、できるだけ人にそういう、うん、そういう刺激を与えないように計買っとけよとか。
いやいや、計買っとけよはおかしいけど、
計、うんうん、にもいろいろあるんで、
うん、
なんか N シリーズだとちょっとまた刺激があるので
N シリーズは刺激があるん
だ。ボンゴとかね。
ああ、
うん、もうそのぐらいしとくと
全世界の人間がボンゴ乗ると、
うん、
刺激が減るんだ。
うん、減りますね、やっぱり。
うん、
でそれはもう車にしかり、ファッション、ステータス全部ですよね。
うん、キリがないですね、その件。
仕事も選べって話になってきます、ね。
人にプレッシャー与えるような職業に就くなっていうね。
そうそうそうそう、そう。うん、精神不安にさせることなんてもう山ほどありますから。
ありますからね、うんうん。だからまあ、そこはキリがないので、
うん、
まあ別に馬年男さんを責めるわけではないですが、
うん、
まあ少なからず、
うん、
ちょっとそういう赤ペン先生病みたいな部分がね、
うん、
ひょっとして微量に出てたんじゃないかと。
出てたんでしょう、うん、
ということにした方が、
うん、
僕は今回の診断は救いがあるなと思います。
そう、馬年男さんも昔ねそういうことをしてしまった経験がありますからね。そうそうそうそう、
あるからこそここで、うん、その公園のおじさんに追い打ちをかけることが、
うん、
あの馬年男さんの望みでないことはもう明確なので。
そうそうそうそう、
ってことは、うん、お前が赤ペン先生だってことですね。はい、
そうそうそうそう、
まあそういうことになりますね。はい、うん、いやちょっと、まあ、
自分以外に人がいなかったらこんな病気発症しないんで。
まあそういうことですね。
うん、
まあ、馬年男さんも僕らとね、同級生ですから。
うん、だから、馬年男さんは、まあ、こういうシチュエーションになったら、あっち向いてろと。
あっち向いただけで、あっち向いただけでね、
サラリーマンのおじさん友達作れと。
なんだ、なんだその空間、その公園、なんか。うん、まあ、公園ってそういう場所ですけどね。
まあ、うん、本当に。両方、まあ、ちょっとした、まあ、両方じゃないや。うん、まあ、ロシオ男さんはちょっとした努力。
ちょっとした、まあ、
サラリーマンのおじさんは、まあ、相当な努力。ってとこですかね。
ああ、おじさん、友達を作る相当な努力を。
相当な努力が必要ですね。
ああ、なるほどね、
うん。うん。
そうですか。
うん。
いやー、ちょっとね。
うん。
まあ、切ない部分も大いにありましたけれど。まあ、
切ないと捉えればね。
そうなんですよね。だから、僕の、う
ん。友達いないのが悪いんだよ。
いや、なんでだよ、だから。
うん、
いや、なんでだよ。そういうことじゃない。いや、マジでじゃない。そういうことじゃないよ。そういうこと
で。そういうこと、そういうこと。
そういうことではないよ。
そういうことだって。
なんで引かねえんだよ。
いや、ほ
ん
とそういうこと。友達いればこんなんはもう、発生しないから。
いやいやいやいや、それは、うん、やっぱその職業的不安も大いにありますよ、その。
ないないない。もうなくていいもん、そんな。
いやけど友達だけはいないとダメってことですか？
友達いれば、もう大丈夫。
あ！なるほど。ちょっと僕は、うん、はい。先生の裏テーマが見えてきましたよ。
うん。
はい。
友達いれば大丈夫。
大丈夫ですか？
うん。
無職でも大丈夫ですよね。
もう大丈夫、大丈夫、全然。
ああ、大丈夫。無職で公園にいても大丈夫ですよね。
うん、無職でも何でも友達だから、LINE 送るよ。
けど、公園から LINE 送れるからね。
そうそうそうそう。
うん。俺今公園で無職だよ、つって。
最高じゃん。
ああ。いや、何が。まあまあ、友達がいればそういう会話ができますからね。
そうそうそう。
じゃあやっぱ友達いないのは悪いと。
悪だね。
なんでだよ。いや、裏メッセージ見えてますよ、先生の。はい。
うん。
はい。なんで、友達いないと悪ってなんだ。
大概の人はね。
うん。
うん。むちゃくちゃ強い人っているから。
ああ、なるほどね。
でも一握りだからね。
まあね。藤岡広志ぐらいですからね。友達いなくて平気なの。
そうそう。9割の人はもう友達作りまくらないとダメ。
ああ、そうですか。まあ、うん、藤岡広志さんにも友達はね、たくさんいるでしょうし。
うん。
まあ、本当にね、こういう、うん、なんていうんですね、まあ、ステイホームというかね、こういう、なかなか人との接点が減ってる時期ですから、
うん、
まあ、余計ね、その自分が本当に必要とされてるんだろうとか、そういう壁にね、
うん、
はい、まあ、ぶち当たったりもするかもしれませんが、
うん、
まあ、本当に友達がいれば、
うん、
ちょっとその人にね、連絡してみたり、まあ、
うんうんうん、
家族もいいんですか？
頭数っていうところで考えると、家族もただの1なので、
あ、そうですか。うん、あ、
家族が10とか20になる人もあれなんで、
まあそうですね、どっかの、うん、
いや、その家族からもう、もう、暇がないほど LINE が送られてくるかっていうと。う
ん、あ、まあそうですね。
じゃあまあ、なんなら家族のが少ないでしょ。
そうですか、
うん。
じゃあまあ、友達が多いには越したことはないということで。
友達ですね。
やっぱり、これは聞いてる人に、おい、友達いないのが何が悪いんだと。
うん。
言われる方も多分思われる方もいるとは思いますけれど。
うん。
これにはきっちり、僕は裏テーマがあると思ってますから。
うん。
あえて強い語尾でね。
うんうんうんうん、
言わせていただきましたけど、やっぱ友達がいないのは悪だと。
そうそうそう、反論もあるでしょうけど、
で
も結局友達欲しいじゃんっていう。
そうですよね。
うん、
じゃあここ、あえてじゃあちょっと強気に行きましょう。はい、
うんうんうん。
友達がいないのは悪ということで。
悪。
はい。
うん、
まあ、どうしようどこさん、本当にね、なんかちょっと、まあちょっと、ね、しょってもらったっていう部分はありますが、まあ赤ペン先生病ということで、はい、
いやまた今回もいいメールでしたな、
そうですね、ちょっと僕、ちょっとセンシティブな内容かなと思ってドキドキしたんですけど、何か僕はむしろ救いのある、
うん、
希望のある回だったんじゃないかなと思います、やっぱり。はい、
そうですね、うん。大事なものをちゃんと確認できる、メールだったんじゃないでしょうか。
なるほど。はい、うん。いや、本当そうだと思います、
うん。
僕も本当に、さっきの頭の話に戻りますけれど、
うん、
本当に何を追うべきなのかというのが、
うんうんうん、
今一度考える時期、なんだろうなと。
そうですね。
はい。もう、だからもう、やっぱり、ちゃんと座右の銘をね。
うん。
やっぱり、ちゃんと心に、胸にしまって、
うん。
生きていきたいなと。
はい、座右の銘なんてね、すぐ忘れるから。
ああ、いやけど、うん、しっかり。
僕みたいにスマホのね、画面にしとくとか。
うん、あ、座右の銘をですか。
抱負みたいなね。
ああ、そうなんですか。
うん。そうしとくと、まあ忘れないよ。
あ、待ち受け画面になってるんですか？
今年の、抱負の書き初めをね。ずっと待ち受けにしてあるから。
ね、ああ、そうなんですか？もう半年ずっと。
すげえしんどいけど、見る
だ
け。
ちなみになんて書いてあるんですか？それは。
カッコつけないですよ。
カッコつけないって書いてあるんだ。ああ、うん。それは大変そうですね。
大変だけど、やっぱ忘れないよ。
あ、そう考えると僕の座右の銘というか今年の抱負、甘々ですよね。なんか、一頭追うものは二頭も得ずですが、今後は一頭追う予定なので、どうぞよろしくお願いします。逃げ道だらけみたいな抱負立てましたけど。まあまあまあまあ、来年は、はい、一頭を追うっていう待ち受け画面にしたいなと思います。
もう今年の忘れてんじゃん。
あ、そうか。じゃあ。
スマホの待ち受けにしといた方がいいよ。
ああ、そうですね。一頭を打って変えときます、
うん。
はい。
うん。
といったところで、はい。人間病院、この辺で今回終わりたいと思います。さよなら。
診断の依頼は、info@nandeano.com までお待ちしております。
本一四日の製材は親切実意を胸となじ一二病の根を掘り葉を尋ねその貢献を確かめて一二売約証たる責任を尽くし果たさぬそのためにおいっちに進化衆と隔てなく貧苦の人には制約せんおいっちにお一にの薬を買いなさい。お一にの薬は